シネマアイラジオ。さあ、オープニングでもお伝えしましたが、今週は先日8月31日に新永田の双葉学舎で開催されたイベントの後半部分、今話題の実験的短編映画明日授業参観行くから特別上映の後で行われた安田真奈監督のトークショーの様子をお届けいたします。早速ですが、撮影が行われたこの双葉学舎での一夜限りの特別上映終えた今の気持ちはいかがですか？
はい、とても感慨深いです。本当に皆さん、こんなにたくさんの方が平日の夜にお越しいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。個人的にちょっとお客様に質問したいんですけれども、今回この上映が初めて見ましたよという方はどれくらいいらっしゃいますか？では、もう一度か二度もうご覧になりましたという方はどれくらいいらっしゃいますか？結構いらっしゃいますね。
おいさん感、ありがとうございます。
おいさん感新しい言葉ですね。私自身はもう前に見て、今日その双葉学舎での初めての上映を見たんですけど、また見え方が違って、こう重ねて見るごとにその時の心情も映し込まれるような、本当に不思議な万華鏡のような映画だなと思いました。さあ、こちらの双葉学舎で撮影されたということですが、思い出やエピソードなどありましたら、はい、ぜひ教えていただけますか？
そうですね、いや、双葉学舎はもともとこの映画より前から関わりが結構何回かございまして、
はい
はい、児童虐待のテーマの NHK ドラマ優しい花の脚本を書いたんですが、それをこちらでも上映して、トークというイベントをしていただきましたし、また先ほどトークバトルでね、出てらっしゃった水族館の、うん、大鹿さんとは一緒に、つながる、
はい、
小芝風花さんが近代マグロを熱く育てる青春映画つながるの上映と、トークということでお世話になったりもしたので、はい、実は双葉学舎にはもう何回もお世話になっている上に撮影もさせていただいたという感じです。
なるほど。最後に特別インタビューを届けてくださいました主演の片岡礼子さんも、つながるを見てめっちゃ好きな作品で、いつか監督とと思っていた念願が叶ったという、ね、コメントもありました ね。 ね、
今ネットフリックスと、ね、光 TV で運営中なので、よろしければぜひご覧いただきたいんですけれども、
はいはい、おすすめです。めちゃくちゃ面白くて、いつの間にか勉強になって人に話したくなるというね一粒も二粒も三粒も美味しい、そんな、ね、作品になっていますんでね、
は
い、
小芝風花さんがね、とっても可愛らしい作品ですよね。
そうですね、はい、今回この明日授業参観行くからというのは、短編映画としては日本全国で公開されているという異例のヒットですよね。
そうですね、なかなかその23分の短編1本で興行するっていうのはレアなんですよね。だいたいオムニバスでね、1時間半とかで何本かっていうのが多いんですけれども、
はい、
ありがたいことに昨年2021年の9月にこちらで撮らせていただいて、
はい、
それから12月に、とりあえず短編なんで、3日上映しようと、それから先に、何かの作品と一緒に上映できてたらいいねというふうに思って、シアターセブン大阪の方で上映させていただいたんですけど、
はい、
それが満席になり、4回上映が延長されて、
繰り返されましたね、
はい、2ヶ月ぐらい、ね、やっていただきましたね。でそこから神戸の元町映画館、愛媛シネマルナティック、名古屋シネマテイク、東京の、ケイズシネマ K2、 そしてまた名古屋の、シアターカフェというふうに、なんかこうぬるっと北上
ぬるっと北上
はい、なかなかちょっとね、そういうケースは少ないかもしれませんね。
うん、
はい、
全国でそう上映されていく中で、ご覧になられた方の感想なども監督には届くと思うんですけど、反応や反響、感想などはどのようなものが印象的でしょうか？
そうですね、やっぱりこの同じ会話、全く同じ会話なのに、それぞれの家庭の環境であったり親子関係によって、すごく意味合いとか雰囲気とか感情が違ってくるので、そこら辺が面白かったって言っていただけるのと、あと嬉しいのはやっぱり親子でね、見に来てくださる方が多いのはすごく嬉しい反応でした。
はい、親子で見に来る、私もちょっと今自分で想像したんですけれども、親子で見るとしたらどの親子に共感するのかなって、また違う感情が湧いてきそうですね。
あの一番よく聞くのはね、あのゲームしてる子供見てあれ俺や言うてるね。
多分お母さんも割とあんたそうやねっていう気持ちに、ね、なってるかもしれないですよ ね、日本全国の話を伺っていますが、なんと海外でも上映がどうのこうのという気になるお話を聞いたのですが、
ちょうどこの9月にあるんですけれども、ロサンゼルス日本映画祭という、そんなに大きな映画祭ではないんですけれども、そちらの方で上映いただいて、配信もございますので、はい、またよろしければの安田真奈ツイッター、フェイスブックなどでしつこく告知していくので、もう一回見たいおいさんかと思う方は、ぜひあのちょっと探していただけたらなと思います。
はい、そして短編映画という言葉だけではなく、実験的という言葉がこちらの作品にはついています。安田真奈監督としてはこの映画の中で行った実験、そしてその結果はどのようなものだったと思われますか？
そうですね、これ、まあ、全く同じセリフをなんか5つの5人の生徒の家庭で繰り返すっていうのは、なかなかそのどんな風に、ね、あの描き分けられるかというところが自分としても試みであったので、あのすごく、まあ、観客の方々にもあちょっと面白い描き分けだなと思っていただきたいですし、こちらとしてもこの描き分けにとにかく不信したとスタッフと一緒にという感じですね。あのやっぱりセリフとかキャラクターの設定とかね、その親子の関係っていうのでも描き分けはできるんですけれども、さらにそこに撮影の方法、カット割りですとか照明ですとか、あと効果音ですね。この子のお家はちょっとなかなか厳しい家庭環境やから、線路の近くで電車が鳴っててみたいな、
鳴ってました ね、
そういうふうにあの SE 効果音ですとか、あと音楽ですとか、そういうものでさらに描き分けできるので、これね、まあ、このちょっと変わった作品で短い23分という尺なので、
はい、
ぜひ今後はあの中学生とか高校生とかの方々に、あ、映画ってこういうふうな描き方ができるんだっていう感じで、なんか学校上映とかね、演技ワークショップとかね、そんな形で見ていただきたいなと思っています。なんか映画入門的に。
そうですね、はい、あの一度見るだけでは正直最初同じセリフを、繰り返す5つの家庭で5つ5人の生徒がって聞いていたんですけど、明日授業参観行くからっていうタイトルのセリフにはすごく気持ちが乗っていたんですが、終わって振り返るとあれ結構たくさんの言葉を、全く同じ言葉をセリフの応酬を各家庭でしていたという、
は
い、
そうですね、
はい、
あのねえ何って明日授業参観からえ何を別に行くからねって、その7つのセリフを繰り返してるんですけど、そうさっきの質問で実験の結果はどうだったかってね、はい、ありましたけど、結構ね同じセリフって気づかなかったって方が多かったんですよ。
ものすごくあの答えを知っていたにもかかわらず、見終わってエンドロールの時に、はあ、あ忘れてた、そうだ一緒だった、あ、もう一回見なきゃっていう感じになりますね。
そうですね、なのであのちょっとそこは驚いたというか、まあ、それだけ皆さんが、ね、演じ分けてくださったり、撮影の方々が上手に描き分けてくださったおかげだと思いますけどね、
はい、またあの映画は好きだけれども、映画を作る方、制作する方に関わることって、イメージすることは普段なかなかできないと思うんですけど、この明日授業参観行くからという作品は、同じセリフを同じ教室で昼間過ごしているけど全く違う家庭に帰って、その家庭の彩り、生活の時間を見せる、全く同じセリフで、それを映像としてどのように組み上げるかという、映画作りを紐解くヒントがギュッと詰まってますよね。
ありがとうございます。やっぱりこのタイトル自体が、このセリフ自体が親が子に呼びかけて、そこからどう反応を返ってくるか、千差万別っていうね、
はい、
反応のすごくこう親子関係が浮き彫りになるきっかけのセリフなんですよね。そこら辺の、ちょうどいい感じの親子を描きたい、家族について考えるような映画を描きたいっていう私の前々から思ってた思いにちょうどフィットするワードだったので、これを使わせていただきました。でも実はね、演技とか脚本のワークショップでこのセリフ結構よく使ってたんですよ。
あ、もともとですか、
はい、この7つの親子のセリフをあのいろいろ演じ分けてみましょうとか、脚本でド書きを書いてみましょうっていうのをよくやってましたんで、まあ、その積み重ねから、あ、 これ映画になるなと思った次第でもあります。
なるほど。そして映画を作り上げるにはやはりキャストの皆さんの力も大きく関わってくると思うんですが、今日は会場に出演された方が来ているかもしれないなんていうお話もありました。
はい、そうですね、ちょっとできれば親子のキャスト、このメインの親子のキャストの皆さん立っていただけると嬉しいです。
結構いますね。
そうなんですよ、はい、
素敵な映画をありがとうございます、はいはい、
ちょっとよかったらお一人ずつ何々してた何々ですって名前言っていただけると嬉しいです。ちょっと花ちゃんからお願いしていいかな。
お父さんにゴミ袋をぶつけてた秋名役の坪内花です。ありがとうございます。
学校でいじめられていた両体育の左右上手です。ありがとうございます。ゲームばっかりめちゃくちゃ苦手だったカズマ役の船本中野です。
ゲームばっかりしてる息子を怒ってた教育ママの役をしました森子さんです。
ゴミ箱をアゴリドルドを作られていたアキラの父親
役でした。全て缶酎ハイ飲んでました娘に家事をさせていたの母親です。ナルス千尋といいます。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
これどういう、ね、親子を、ね、はい、束ねるような感じでふんわりとした存在感でも片岡玲子さんが素晴らしい演技を、
ね、いや本当に
していただいて、
そうですね、教室でははっきりと見えない子どもたちの心の底にあるその時間をですね、信じられないんですけど23分という尺の中でこれだけ彩りのある家族、うん、そして先生の生活を描き切るという、はい、伸ばしたらええやんみたいなもう伸ばしたらええやんって思うぐらいの物語、それこそ感想文を書くと23分で収まらないような物語が短編であるというこの不思議さも、
そうですね、
やみつきになるところかなと思いますね、
うん、やっぱりその片岡玲子さんね、本当にキネマ賞とかブルーリボン賞で、ね、主演女優賞を取られた素晴らしい役者なんですけど、片岡さんのお芝居もリアリティが素晴らしかったですし、で先ほどねご紹介しました親子のキャストの皆さんもすごくリアリティが素晴らしくて、それぞれがすごくリアルだから奥行きを想像したくなるんですね。その後どうなったんだろうとか、
はい、
あんなん言ってたけどやっぱり授業参観来るっていうからに愛情あるんやろうなとか、いろいろその見た後に親子について家族について語り合いたくなる、でそれからリアルの親子についても優しく見守りたくなるような感じに、ね、なればいいなと思って作っております。
はい、そして一つの教室に先生と生徒たちとそして親御さんが授業参観の日に集ってくるわけですけれども、たくさんいる中で誰が主役なのか、誰に心を動かされるのかという、まあ、映像の撮り方などなどですね、これから映画を見るときのヒントにもなるような映像作りが本当に散りばめられているので、また全国やいろいろなところでね、上映会はあると思いますし、会場の雰囲気によって見え方も違うと思いますので、
そうですね、今日はだから本当にこの下のフロアの2年4組の教室がロキの教室で、はい、そこにちょっといろいろポスターとかも貼ってあるんですけど、ぜひ立ち寄っていただきたいです。で双葉学舎の素晴らしいところは本当に温かみのある作りなんですよね。普通学校っていうとなんかグレーであったり肌色であったりなんか無機質な作りが多いんですけれども、この木のすごく効いた木のね作りの校舎がとてもなんか温かみを感じて親子の映画にぴったりだなと思いました。
はい、アーチ状の入り口とかね、そのあたりも素敵に使われていましたが、はい、今監督からお話のありましたこの講堂の真下にあります2のA ですか、2の4
ですね、 ですね、
はい、2年4組ですかね2の4の教室が実際に撮影に使われた教室として、今日は自由見学写真撮影が OK となっております。お部屋の中にはポスターや映画の取材記事なども貼り出されていますので、この後特別に8時40分頃まで 会場の方、自由に出入りができるようになっておりますので、片岡さんの立った教壇にもぜひ立っていただいてね。英語が上手に喋れなかったら国語教師のふりでもいいので皆さん写真撮影などね楽しんでいただければと思います。さあ、まだまだいろいろなお話を聞きたいのですが、そろそろお時間となったようです。安田真奈監督から皆さんに最後のメッセージをお願いいたします。
本当にちっちゃな映画ですけれども、皆さんの口コミのおかげで広がった作品です。今日は本当に平日の遅い時間に来ていただきましてありがとうございます。よろしければハッシュタグ明日授業参観でさらにちょっとこの映画の口コミ広げていただければ嬉しいなと思います。本当に今日はどうもありがとうございました。
安田真奈監督に大きな拍手をお送りください。どうもありがとうございます。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに。シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、今夜のシネマアイラジオは先日8月31日に新長田の双葉学舎で開催されたバトルオブシネマアイ by 明日授業参観行くからイベントの様子、先週に引き続き後半部分をお届けしました。イベントの後半は実際に撮影が行われた双葉学舎。この双葉学舎という場所はですね、もともと双葉小学校という小学校だった建物を耐震補強の工事を施して一般開放を今している場所となっています。教室の中にある机や椅子はもともと小学校だったというだけあって、サイズがねこんなに小さかったかしらっていうぐらい小さな机と椅子だったりするんですね。で、懐かしい昭和のあの全部で木でできた机や、それからちょっと軽くなったパイプを使ったような机なんかもあったりしますので、自分にとっての懐かしい小学校時代の風景が必ずどこかに潜んでいる、そんな場所。そんな双葉学舎で開催されたイベントでは、実際そこで撮影されたこの実験的短編映画、安田真奈監督脚本の明日授業参観行くからを大きな講堂で、体育館かな、終業式や始業式、入学式、卒業式を行うような、講堂で特別上映を行った後に監督のトークショーをステージ上で行ったという、その様子をお届けいたしました。音声的に少し聞きにくかったかもしれないですが、実際に映画に出演された、親子の役で出演された俳優の皆さんもたくさん駆けつけてくださいまして、挨拶をしてくれた時にはなんとも言えない、安田真奈監督が後半にですね、トークショーの後半に主演の片岡礼子さんはもちろん、その他の家族を演じた俳優の皆さんが本当にリアルな演技をしてくれたからこそ、リアルだからこそ奥行きを想像したくなり、また見守りたくなるという言葉がありましたが、この授業参観の日を経た後に集ったそのね、俳優の皆さんが立ち上がった時には、あ、とても元気そうだな、嬉しいな、なんて不思議な、その私が彼ら彼女たちの授業参観にまるで行ってるような、そんな気持ちになったのも印象的でした。9月にはロサンゼルス日本映画祭での上映もというお話が安田真奈監督のトークの中にもありましたが、安田真奈監督は、様々な上映会や情報をご自身のツイッターなどでもどんどん発信していらっしゃいますので、ぜひそのあたりチェックして追いかけていただければと思います。 たくさんの口コミにより、去年の12月に確か、こちらの番組、一つ前の番組になりますね、シネマクエストラジオに安田真奈監督が出演してくださいまして、新しく撮影した実験的短編映画明日授業参観行くからが大阪で3日間上映されるんですというお話をしてくださった後に、何度も何度も上映が延長されて、何度も何度も満席になるという嬉しいお知らせをいただいていると、私たちも大好きな元町映画館での上映が決まり、全国に広がっていったという作品です。監督も言われていたように、個人的にはあの学校上映がすごく本当に広がっていってほしいなと思いますね。学生の時に体育館で見た映画、1から10まで、1から100まで全てを覚えていなくても、その後何かを考えるきっかけになったり、それから物を捉える捉え方が変わったり、感受性の豊かな時代にこの短編映画、そしてその人それぞれ見え方が違うという実験的な作品を学校で見るということはすごく貴重な経験になるのではないかなと思いますし、ワークショップでもともと題材になっていたというだけあって、映画を見て受け止めるだけではなく、その後あのバトルオブシネマ愛ほど戦わなくてもいいですけれども、クラスの中でやお友達とこうどう思ったのか、何がどうだったのかということをこう話す機会をしっかり設けるっていうのは面白いんじゃないかななんて思いました。まだ見てないよという方はですね、あの個人の動きで上映が広がっていったそんな、作品ですので、ぜひ見たい、もっと見たいという情報も皆さんから上げていただければなと思います。たった23分で5つの家族のバックヤードまでが見えてくる、この映画はどのように組み立っているのか、組み上がっていくのかというレース刺繍のような細やかな組み上がり方を見つけることができる、そんな作品だと個人的には思っています。また安田真奈監督の、作品ではつながるのお話も結構出てきましたよね。実はあの作品の特別上映の後、主演の片岡礼子さんが、インタビューを届けてくださっていて、会場ではね映像も流れたんですけど、その片岡さんが本当にこの安田真奈監督が撮影されたスペシャルドラマつながるが本当によくってねという熱く語っていらっしゃいました。こちらもですね、まだご覧になることができるようですので、ぜひ皆さん、Netflix などなどのようですがチェックしていただければ、安田真奈監督の人を見る観察する温かい眼差しと、あ、この監督だからこそバトルオブシネマ愛の審査をあんなに愛情深くできたんだということに合点がいくのではないでしょうか。また公開収録やイベントなども企画していきたいと思いますので、その際はぜひリスナーの皆さんにお会いできればなと思っています。楽しみにしています。以上、先週と今週2週続いて8月31日新永田の双葉学舎で開催されたバトルオブシネマイバイ明日授業参観行くからの様子をお届けいたしました。
シネマイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら、今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。